ハレルヤ。本当に最後まで今日のメッセージをちゃんと言えるかどうか不安ですけど、喫茶店でメッセージの準備してるときに感動しすぎて、もう私も泣き出して、はぁ、主よ感謝しますっていうの気持ちばっかりで、でもそれが本当に伝えられるのかどうか不安ですけど、今日のメッセージのテーマは確かなことです。今日の御言葉は第一コリントの15章、ほぼ読むんですけど、全部一気に読むんじゃなくて少しずつ読んで説明とか、そんな風に分かち合いたいと思ってます。なぜこの言葉を選んだのでしょうか。今日は復活祭です。毎週毎週蘇られた、ハレルヤ、歌ってる、言ってるけど、どんだけ重要なこと、イエス様の復活はどんだけの重要なこと分からなかったら、これは全部は虚しく、だから復活祭こそ読みたいです、この部分を。はい、早速読みましょう。じゃあ、
兄弟たちよ、私が以前あなた方に伝えた福音、あなた方が受け入れ、それによって立ってきたあの福音を思い起こしてもらいたい。もしあなた方がいたずらに信じないで、私の述べ伝えた通りの言葉を固く守っておれば、この福音によって救われるのである。
アメンでしょうか。まずは1から2のところで説明したいと思いますけど、パウロがコリントにある教会に手紙を送りましたね。その教会が山ほど問題がいっぱいあって、一つずつを時々優しく誓ってるとかで、厳しく誓ってる時もあるんですけど、急に15章に入るとものすごく冷静な感じで、怒りもなし、はっきり教えることになりました。で、いろんなところにお父さんみたいにとか先生みたいに教えてる時はあるんですけど、今度はものすごく、なんていうか、余裕がない感じで教えてるから、本当に重要なところかなと分かるんですね、読む時に。じゃあどんなことが教えたいのかな。まずはあなた方に伝えた福音、それが大事ですよ。伝えた福音、その伝えた福音は何でしょう。福音って言ったら何？いろんな教会がいろんな考えあると思うんですけど、今パウロが教えてるのは全てのクリスチャンを信じるべきな福音です。どんな教会行っても、どんな国行っても、どんな文化前にあっても変わらない福音、その内容をこれからを教えてくれるんですよ。思い起こしてもらいたいって言ってるから、ね、でそれもパウロが前に伝えたの福音、これはね、伝えたの福音、みんながそれを受け入れ、それによってその上に立って、しっかり立ってるなら救われる福音です。で、もし渡して受け入れて、この部分いらない、この部分いらない、あー、これはいい、これいらない、いたずらって言ってるよな、そのようになってるなら救いがないんです。それをまず分かっていただきたい。その福音が重要なこと、一つも変えられないことです。どんな教会でも、どんなクリスチャンでも変えられないのところがあるんです。アメンでしょうか。はい、その福音は何でしょう。じゃあ3から8ですね。
私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目によみがえったこと、ケパに現れ次に12人に現れたことである。その後500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数は今なお生存している。その後ヤコブに現れ、次に全ての人たちに現れ、そして最後にいわば月足らずに生まれたような私にも現れたのである。
ありがとうございます。じゃあこの中で福音 の内容が5つのポイントがあります。一つも抜けたら救いがない、救いんじゃないっていうところです。一つはキリスト、それだけがすごく重要ですよ。キリスト、それは多分3節ですね。すなわちキリストが、キリストっていうのはイエスの名前じゃない、イエスの正体です。神様が創世記から約束してくれたの救い主でありっていうの意味です。そうじゃなかったらもう意味ないです。本当に存在してる神様が送ってくださったの救い主、メシアでありキリスト、単なる人じゃないキリスト。まずは第二、私たちの罪のために死んでくださったこと、罪人であり私たちが、罪のないキリスト、私たちの罪の許しを成し遂げるためにイエス様が死ななければなりませんでした。他の方法がなかった。違う教えがあってもそれは福音じゃないです。たくさんのカルトがあるんでしょう。これをやったら許しがある、お金払ったら許しがある、いろんな教えがあるんですけど、私たちの信じてる福音は、私たちの罪の許しはイエス様が死んでくださったことです。それ変えることはできない、気分によってとかどんな教えによって、もうそれは福音じゃないです。はっきりはっきり教えてられてます。3番は褒められたこと、本当に死んでるって話してるんですよ。いろんな教えがあるんですよ、いろんな教会がある。本当に死んでない、ちょっと意識なくなって復活っていうか、なんかそういうも本当にいろんな教会いるよ、いろんなカルトか教えがあるんですけど、本当に死んだよ。死んで弟子たちが希望を失ったんですよ。3年間ずっと一緒に暮らして、その教え聞いて信じたの偉い人が死んでる、今まで捨てがっていたの人が、これからどうすればいい、全くもう希望を失って意味わからない、もう混乱してしまうぐらいの状態になったんですよ。完全の希望のないの状態になりました。死ななかったらそういう状態になるわけじゃないし、本当に死んだっていうことです。他の教えもあるんですね、いろんな教会で。イエスは本当に十字架につけてないです。その時に神様が騙して代わりに天使がつけてるとか、そういうの教えもあるし、他の人がイエスの代わって死んだとか、なんかそういうの教えもあるんですよ。もう全く嘘です、全く嘘です。福音がはっきり言ってる、イエスが十字架につけて死んで葬られて本当に死んでる。そうじゃなかったら罪許してないんです。次は今は蘇る、聖書に教えてる、言ってる通りに3日目に蘇られた、これが鍵になります。全てのことが、これがなかった、もう全てが虚しくなるんですよ。本当に死から蘇られる。でその次が証人がいるんですよ。このところが結構面白い。まずはケッパー、次は12人の弟子たちでしょ、でその後は500人の兄弟たち、多分大勢な感じで、で次はヤコブ、そのヤコブはイエスの兄弟でしょ、でその次はまた弟子たち、でその後でパウロ。順番が面白くない？その証人の順番がイエス様の一番近い親しく人から一番疑い深い人まで。ヤコブはね、イエスが生きてる間にイエスはメシアと全然思わなかったんですよ。でも蘇られてから信じて述べ伝えるようになったんですよ。でもその後でパウロが教会を迫害して、で後で信じるようになって述べ伝える。一 番親しく人が一番そうつきやすいじゃないですか。信じてほしいからなんか言うから、じゃあもしペトロのことは信じなかったらこういう人に聞いて、こういう人のことを信じなかったら大勢の人がそれも見たから確認することができる。500人ぐらいの人が信じなかったらヤコブに聞いて、彼を信じなかったらもう一番信じたくなかったの人が信じるようになったら私に聞いていいよ。そんな順番に書いてる。確かに確かにこういう福音が確かなことです。本当に信じてもいいことです。伝えてます。みんなが自信を持ってこのメッセージを伝えることができるよと教えてくれてます。でしょうか。9節から11節。
はい、私は神の教会を迫害したのであるから、使徒たちの中で一番小さいものであって使徒と呼ばれる値打ちのないものである。しかし神の恵みによって私は今日あるを得ているのである。そして私に賜った神の恵みは無駄にならず、むしろ私は彼らの中の誰よりも多く働いてきた。しかしそれは私自身ではなく、私と共にあった神の恵みである。とにかく私にせよ彼らにせよ、そのように私たちは述べ伝えており、そのようにあなた方は信じたのである。
アメン。11は重要だから、私にせよ彼らにせよ、そのように私たちは述べ伝えており、そのようにあなた方は信じたのである。前のこういうことを言ってる。パウロが言ってもペトロが言ってもヤコブが言っても同じことを言ってる。違うことを教えてるわけじゃない。同じ福音を伝えてます。もっともっとどんなスタートの時点から今はね、同じ福音を伝えてます。そういうことで絶対にたずれで好き嫌いのように信じることはできません。変えることはできません。これが全てのクリスチャンの土台になり、なぜこういうことがそんなに重要のでしょうか。で、まあ、いくつかの教会が例えば威厳とか賛美のスタイルとか歌とかいろんなことを喧嘩になっているかもしれないんですけど、まあ、それ理由がこの土台になる福音のことじゃなかったらいらない喧嘩をやめた方がいいと思うんですけど、そんなに重要な喧嘩になるところじゃないと思います。でもこういうところが間違えたらはっきり直せないといけないっていうところ分かってほしいんですけど、ね、じゃあ復活について、当時それでも今復活についていろんな考えがあるみたいですね。イエスは復活したけど他の人は復活しない。復活は体で復活ではなくて霊だけが復活するとか、イエスの復活は本当にあったかなと、そういうの考えでそういうの話があって、コリントの教会がちょっと困ってたそうで、パウロがこれをはっきり教えるようになった。でも私たちも結構いろんな教会にいていろんな教えあるんですけど、復活はどんな感じかなって、その話でみんなが疑うようになりました。でもこれが土台になるから、そんな中途半端とか信じることはできません。復活ははっきりわからないと全てが意味なくなる。これは12から19読みたいんですけど、
さてキリストは死人の中からよみがえったのだと述べ伝えられているのに、あなた方の中のあるものが死人の復活などはないと言っているのはどうしたことか。もし死人の復活がないならばキリストもよみがえられなかったであろう。もしキリストがよみがえられなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。すると私たちは神に背く未承認にさえなるわけだ。なぜなら万一死人がよみがえられないとしたら、私たちは神が実際よみがえらせなかったはずのキリストをよみがえらせたと言って 神に反する証を立てたことになるからである。もし死人がよみがえられないなら、キリストもよみがえられなかったであろう。もしキリストがよみがえられなかったとすれば、あなた方の信仰は空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。そうだとすると、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのである。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も哀れむべき存在となる。
アメン。イエスが復活、蘇らなかったら全てが虚しくって書いています。全てのその5つのことが、最後の証人、証人たちはみんな嘘つきになります。蘇られたのことは実際ない、だったら勝利がない、希望がない。葬られたままにイエスは普通の人になる、死んだままになるから罪が許してないんです。なぜならキリストはキリストではない。全てが虚しくなる、復活がなかったら。だから確かめないといけない。だから証人にいることが大事でしょ。イエスの正体知るべきでしょう。イエスの教えを確認しないといけないとか、その全てが重たいみたいな感じになるんですよね。福音は舐めてはいけない、はっきり言うと。復活は自分の考えに合わせるものではない。私たちが考えが復活に合わせないといけない。人間の考えではなく神様の働きだから、もちろん死から蘇るのがこの頭で理解するわけではない。でも死から蘇れたらイエス様と出会ったら、はい信じます、どうも否定することはできませんでしょう。必ずいつか再臨の時に全世界がひれ伏して告白するでしょう。愛情から告白するか、もう恐れはあみたいな感じで告白するかどうか、それは今の私たちの信仰によって変わることと思いますけど、必ずその時は来る。もし復活が嘘だったら、私たちは毎週毎週教会集まるのはもう意味ないです。希望がないです。許しがないです。一番かわいそう、最も哀れむべき存在となるって書いてます。今はね、結構平穏の中に暮らしてると思うんですけど、当時の弟子たちが迫害されてるし、苦労して苦労して、でもどうしてもその福音を述べ伝えたいって気持ちがあったから、そんな苦労して苦労して述べ伝えるのに嘘だったら、もう全部は虚しくでしょう。一番かわいそうじゃないですか。私たちも復活なかったらもう全部意味ないです。しかし20節から22節みんな読んでほしいです。せーの。
しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として死人の中から蘇ったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。
アメン。ハレルヤじゃないですか。もうハレルヤ。キリストにあって全ての人が生かされるのである。もう一回読みます。キリストにあって他の方法がないよ、他の人がない。キリストにあって全ての人が生かされるのである。すごいよ。復活が確かに真実であり、私たちの希望になります。私たちは死んでも生きる。わお、すごい。このところに喫茶店でもうなんて迷惑かけてるかなと思ってみながら、もうすごいよ、これはすごいよ。今日もし教会終わってその扉出て車にぶつかってポッ死んだら、 それ終わりじゃない、終わりじゃない、すごいでしょ。たくさん人が死んだら終わりだから、今好きなように酒飲んだりとか好きなように生きてるけど、いつか死んで蘇りの時に裁く、それしか待ってないんですよ。私たちが信仰によって許されてる。許されてるから裁くの恐れいりません。蘇られる時に勝利だけ、勝利だけを期待して、もう踊りたくなるくらい嬉しいじゃないですか。もう復活祭だよ。そう、ハレルヤ、もう Jesus is risen, so we will rise でしょ。ハレルヤ。でもその時は子供のように、でもその時はどんな感じで蘇れるかな考える人もいる。どんな体になるとか、どんな状況になるかなって、不思議、ちょっと知りたい、どうかな。じゃあいい知らせがあるよ。50節から58節に説明があるよ。50から58まで一緒に読みましょうか。せーの。
兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことがない。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちは節は眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるものである。なぜならこの朽ちるものは必ず朽ちないものを生き、この死ぬものは必ず死なないものを生きることになるからである。この朽ちるものが朽ちないものを生き、この死ぬものが死なないものを生きるとき、聖書に書いてある言葉が成就するのである。死は勝利に生まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は律法である。感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから愛する兄弟たちを、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の動くが無駄になることはないと、あなた方は知っているからである。
アーメン、アーメン。ちょっとここ使っている言葉とここ使っている言葉ちょっと違うんですけど、朽ちるものは天国に入れないっていうことですね。で、朽ちないものにならないと入れない。これがあれと思うんですけど、創世記に思い出しましょう。神様が天と地を作った時に、全てはどんな状況？良いものでした。罪のないものでしたけど、罪を犯す時に朽ちるものになりました。朽ちないものから朽ちるものになって、イエス様の復活でもっともっとの神様のイメージに作られたのを、私たちがそのイメージに戻るようになります。よみがえる時に罪の呪い完全に癒され、永遠生きることができるような体になり、アダムとエバが果物を食べる時に、神様がエデンから送り出したのが、その永遠生きるの果物を食べたら、朽ちるからで永遠生きるのが可能性にあるから、想像してください。たくさんのホラーの映画あるんでしょう。ゾンビとか、なぜそういうのが怖いのでしょうか。死ぬべきものは死なない、ずっと生きるのが気持ち悪いじゃないですか。神様がそういうことを望んでないから、それ本当に恵み、憐れみと思ってください。エデンから繰り出して死ぬことになる、死ぬべきものを死ぬことになる、 永遠その汚れの中で生きるんじゃなくて、そうしたら気持ち悪いじゃないですか。そうじゃなくて死んでいつか蘇るの時に完全に癒されて永遠生きることができる。素晴らしい、素晴らしい。でもイエスの復活がなかったらそういう希望がないです。イエスが蘇られた、嬉しい。私たちも希望がある。年取っていくとね、痛みとか、まだ若い人とかはちょっと分からないんですけど、30超えたら分かる。いろんなことが、動かない、なんか不思議な感じ、腰が何回もぎっくり腰になって、こんな体思い通りにならないとか、あれ忘れ物多いとか、そのままねずっと永遠に生きるじゃなくて、完全に癒されて完全な体になって天国に過ごすことが感謝するべきことです。何でしょうか。それもイエスのよみがえりは確かなことから、自信を持って他の人にもその同じ希望を伝えることができます。だから動かずにもうしっかり握って生きることができます。どんな小さいの働きでも神様のためにだったら虚しくはならないんです。それで毎日毎日神様のために使える人になったら意味あり、どんな小さいの働きでも意味あり、私たちにも毎日毎日そういうの励ましになるんじゃないですか。お互いにそれを思い出して、もっともっと復活のことを思い出してください、伝えてください。それがあるこそ私たちも希望があり、賛美するときにただ調子に乗って歌うんじゃなくて、本当にこれは真実だからどうしてもたまらない、そういうの喜びにあふれて歌うべきじゃないでしょうか。 He is risen. He is risen indeed. アメンでしょうか。祈ります。愛する天のお父様、感謝します。イエス・キリストのことを感謝します。イエス様の復活は確かなことで感謝します。私は無力で何もできないものです。イエスがなかったら何をやっても虚しい、意味ない働きと思います。でもイエス様、あなたが私たちを選んでくださって、救ってくださって、私たちの代わりに私たちの罪の許しのために死んでくださって、それだけではなく蘇られることが感謝します。どうか毎日毎日それを感謝を持って他の人に伝えることができますように、導いてください、助けてください。ハレルヤ、心から感謝します。今日は復活祭で、どうか私たちの賛美のうちに住まわれる主、どうか栄光を受けるように、私たちの心をどうぞ作り変えてください。イエスの尊い名前でお祈りいたします。アメン。